こんにちは、プーです。今回ですけど、ヒルビリーエレジーって本を読んだんで、その感想と紹介みたいなことをやっていきたいと思うんですけれども、はい、こんにちは、プーです。7月になって暑くなってきたんで、それもあるんですけど、なんか喉の調子がよろしくないんで喉頭炎というか、夏風邪気味なのかな、それでちょっとバテた、夏バテか知らないんですけど喉の調子はよろしくないんで、ちょっと大きい声は出せないかもしれないですけど、よろしくお願いします。ということで早速本題です。で、このヒルビリーエレジーって本ですけども、J.D. バンスさんって方が書かれて、今だと副大統領なのかな、アメリカの副大統領の方で、で副大統領になる前の2016年か17年頃、今から10年ぐらい前ですねに出版された本で、アメリカだと300万部とかそれぐらい売り出てるほど、なんかベストセラーになってる本でもあり、前々からちょっと気になってた本でもあったんで、ちょっと読んでみたんですけど、ファンスさんのなんか出生地っていうか、なんかアパラチアの方面で、のだいたいなんつうんだろう、だいたいラスアスでいうとこラストオバスっていうゲームがあるんですけど、そこに出てくるなんかジャクソンっていう場所があるんですよ。で、なんかアパラチアでジャクソン出身で、そこで暮らしていきつつなんかミドルタウンっていう場所を行き来していた、幼少時というか時代からなんか現在に至るまでのなんかなんつうんだろうね、秀吉じゃないですけど、戦国武将で例えると豊臣秀吉じゃないですけど、成り上がりみたいな、どっかでライトノベルでちょっと聞いたことあるタイトルだなと思って成り上がりって、なんかそれのただそういった美談とかいうわけじゃなくて、そういう話じゃなくて、成功、バンスさんの成功物語ってわけじゃなくて、そのもともとは貧困が、すごい場所で育って、家庭崩壊とか、いろいろといろんな負の連鎖というか、そういったものの苦難を乗り切りながら、その道の中で、自分の周りにいる人たち、要はなんか、アメリカでいうとこの白人労働者階級って言われてる方々が、ヒルビリっていう、方々で、なんかケンタッキーやアパラチア山脈周辺にいる、なんか気性が荒く、とりあえずなんか依存症とか暴力にまみれたコミュニティの中がでがなんか身近にあって、そんな中で、どういう風な、 なんか暮らしというかね、生活をしてきたっていうのが、語られてました。僕なんか簡潔にまとめるとうまくなんか言葉で言い切れないんですけどね、ただそういう面だけじゃなくて、ただなんか悪人とか善人とかそういう2つの単純 なんか二項対立で、言い表せるようなものじゃなくて、みんなはなんかみんなはいろいろとなんか薬物依存だったりとか、暴力を振るう父親とか母親、のなんか怒鳴り合う喧嘩だったりとかね、そんな中で、祖母のなんかバンスさんの祖母とか祖父とかに、大切に育てられつつも、なんかそんな中で、培ったものの学びだったり気づきだったり、自分たちがどういったものに、ものの中で生きているのかっつうのを、僕自身もなんかこの本を読んでなんか痛感、一言で言うと、この本を読んで、自分がなんかどれだけなんか恵まれているというか、甘っちょるいというか自分が、っていうものをちょっと思い知らされたっていうか、そりゃなんか、この著者のバンスさんのなんか経歴だったりとか生活だったり、子供時代から、現在に至るまでの、流れといったものをすごい丁寧に事細かくなんか書かれてあって、それ以外にそのご自身の体験談だけじゃなくて、その周りにいる家庭環境だったりとか、 自分たちのコミュニティ周辺にいる人たちのなんか生活だったり振る舞いだったり、他のなんか、富裕層階級というか、まあ、そういう人たちととか、 なんか普通に、まあまあ、僕たちのように、まあ、暮らしている人たちとのなんか違いだったりっていうのを、なんか学べるというかね、まあ、知れる本ですね。はい、ちょっと長々と話しちゃったんですけどもね、はい、一言で言えって言われると難しいですね。はい、で、で早速ですけど、なんかまあね、あのバンスさんの祖母と祖父の話で結構ちょっとおもろいなと思ったものもあるんですけど、まあ、なんかミドルタウン13、バンスさんの祖母が13歳で、でお父さん、なんか父親が、祖父がなんか17歳8歳の頃になんか地元のなんか市、なんかジャクソンっていう場所、アパルチアの、要はあれですよ、なんか貧困にあえてる場所、コミュニティから家族からなんか抜け出してみたいな。でもそういった家族って結構そういった自分なんか人たちはなんか結構なんか各家族というか、そういったなんかなんだろう、家とか行き交いしていて、別になんか他人の家入ってもなんか別になんかなんともなんかなんて言うんだろう、別になんかなんとも思わないというか、なんかなんかなんつうんだろう、昔のなんか日本の村社会と似たような感じで、似てるなっていうか、全く同じってわけじゃないですけど、なんか他人の子供の面倒も見てくれるみたいな、そこら辺はなんかちょっと日本のなんか昔の江戸時代じゃねえけど明治とかそれなんか昭和とか、そこら辺のなんか近所の子供たちの面倒も見てくれるというか、何やかんやでなんか近所の家のにもちょっと堂々と入ったりするみたいな、入ったりして、でもそれをなんか何とも思わないみたいな、な部分もあったり、まあ、家族間で、ね、家族間というか、ね、見知った知り合い親戚だったりとか、でなんか なんだろう、助け合うみたいな。でだからといってなんか自分たちのなんか家近くに入るとなんか結構面白いなと思った話があって、まあ、なんかその祖母、なんかバンスさんの祖母がなんか、うん、昔、うん、13歳かね、うん、ジャクソンにいる時になんか盗っ人みたいな、泥棒みたいな、牛をなんか盗むみたいな、男2人みたいなのが入ってきて、自分たちの敷地内に入ってきて牛をなんか盗んでいこうとしたんですよね。まあ、牛って、まあ、そのアパラチアとかジャクソンというか、そこではなんか結構仕事をする際のいろいろなんか重宝されるもので牛はね、なのでそれを盗むっていうのはね、なんか自分のなんかあれですよ、仕事道具盗まれるのと似たような感じで、ね、似たような感じって言ったらあれですけど、まあ、ちょっと言い方が良くなかったかな、うん、なんかそういう牛を盗もうとしているしたなんかは、まあ、男2人に向けてなんかそれを知ったなんか祖母、バンスさんの祖母はなんかライフルを持ってそいつなんか牛を今なんか盗もうとしているその2人に向かってライフルを乱射するってでバンバンバンって、ね、なんかこれで思い出したのがラストオブアースのなんかエリーっていう、ラストオブアースっていうゲームがあるんですけど、そこでねちょうどねなんかラストオブアース2のなんか2ではジャクソンっていう場所がね舞台になっててね、でねそこでね、なんか、うん、なんだろうね、ラストオブアス1かな、1で、なんか銃、ライフルを持って、なんか自分たちの敵を撃ってる、エリーみたいな。エリーってキャラ、なんか女の子がいるんですけど、ね、10歳、10代ぐらいの女の子が、敵と戦うんですけど、ライフルを持って人間を撃ち殺すというかね、うん、そういうのあるんですけど、なんかね、まあ、知ってる人がいたら、ね、それをちょっと彷彿とさせて、彷彿っていうかなんかちょっとなんか思い浮かべられたというか、うん、なんか、はい、でその祖母の、まあまあ、ライフルでなんか、ね、男たち2人を追っ払うみたいな、で男たち2人の片方1人は逃げたけど1人のなんか足になんか弾が命中して、そこで身動き取れなくなってる男を なんか、あ、なんか、あ、男に向かってなんか頭に銃を突きつけてなんか撃ち殺そうとするみたいな、うん、身内に止められてなんか、なんか事なきを得たみたいな感じで、なんか一つ間違えたらなんか人殺してたみたいな感じで、そういう、まあ、おっかないというか、なんだろうね、なんか自分たちの、ね、ものというかね、ものというよりかはね、なんか、うん、なんだろう、家族というかそういったものに対してはすごい 大切にするみたいな、まあ、そういう心情を持ってるっていう、ね、方で、はい、で、まあなんかそれでなんかね、うん、ただでさえ貧しい中やりくりしてるのに、なんで貧しいものからなんかそういったものを盗もうとするんだみたいな、うん、っていう風になんかその祖母、バズさん祖母がなんかそういう風になんか切れるみたい なんかそういう話もあって、うん、もうおっしゃる通りだなって思いながら、なんかすげえおばあちゃんだなって風に なんだろう、そのなんかアパラチアの貧困層というか、まあ、はなんか一言で言えばなんか、うん、おっかないというか、でもなんかそういった場所ではなんかそうならざるを得ないというか、自分たちの身を守るのと明日は我が身というかね、なんか生活をしていく中で、でなんか自分たちのことは自分たちで守るみたいな、うん、そういうなんか強さみたいなという部分がなんか結構なんだろう、構築されるというかね、まあ、そのバンスさんのなんか、なんかね、祖母のだけじゃなくて、そのあたり周辺の方々みたいな、まあ、方々はなんかコミュニティだったり家族を大切にするみたいなっていうことでね、うん、まあ、その分なんか気性が荒いというか ね、バンスさんがね、なんか子供の頃というか子供の頃だったかな、ね、かなんかちょっとそのなんか祖母のなんか娘さんか娘さんかどうか忘れたんですけど、まあ、子供の頃なんかおもちゃ店に行って、おもちゃをいじくってたらなんか怒られて外に立たされて、でなんか祖母と祖父がなんか来た時に何どうしたんだいって言われたら、なんか、なんか店に入るなみたいなこと言われたみたいな、それでなんかブチ切れてなんかおもちゃ店 のおもちゃをなんかに対してなんかおもちゃ店に入ってなんかそのなんか店主に脅しというかね、うん、みたいなことをするみたいな話もあって、うん、切れ散らかすみたいな、切れ散らかしておもちゃをぶっ壊して、うん、みたいな、うん、なんか話もあってなんかうわみたいな、でもなんかやばい客みたいな風に見えるけれども、なんか第三者目線で見たら、だけれどもその、まあ、親子さんというか、まあ、祖父はなんか基本子供のために、子供が基本軽んじられたというかね、普通になんか雑に扱われたっていうか、雑に扱われたっていうよりか傷つけられたみたいな、それに対してよその人に傷つけられたみたいなことに対してなんか、まあ本気で怒るみたいな、うん、その理由が何であろうとみたいな、そうっていうのがあって、なんかなんやかんやで、まあなんかまあなんかなんか本当になんか子供のことを大切にするというか、自分たちの身内とか友達とかあのコミュニティのことを大切にするみたいな、だからといってバンスさんの祖父母みたいになんか、屈強というかね、なんか強い人たちばかりだけじゃなくて、薬物依存とかに頼ったり、まあ、今だろうと昔だろうとなんか、まあ、ミドルタウンからにしてもなんかアパルチア周辺のなんか地域の人たちの暮らしって言ったら、なんかなんかまあバースさんの母親がなんか薬物依存になったように、まあ、薬物に頼ったりしちゃう人たちだったりとか、怒鳴り、なんか家族同士というか親同士が怒鳴り合ったりしたり口論したりするのが日常的みたいなだったりとかね、僕のなんか例えるならあれですよ、まあ、隣の隣人の家の犬がなんか吠え散らかしてるのが日常みたいなあのちょっとなんか日本で言うと例えかなんかちょっと、うん、例えとしてちょっと微妙なだったり、なんかなんだろうね、 そこいった人たちはなんか、まあ、目の前の現状というかそういった現実を直視できずに、なんか自分たちの都合の良い物語をなんか信じてしまうっていう、なんか14章か13章あたりに、14章じゃないな、結構前かな、まあ何章か忘れちゃったんですけど、なんかそれと踏まえてなんか、自分なんか政府だったりとかそういったなんだろう、企業だったりそういった政府の制度だったりそういったものを信用できず、なんか陰謀論だったりとかそういったものとかにをしなんか鵜呑みしちゃうとか信じちゃうみたいな、あとなんかまともになんかもうなんか人が言っていることを信じられないというか、信じることができないって言った方がいいのかもしれないですね。なんか真に受けないというか、ね、頼らないというか、いい意味でも悪い意味でも自分たちでなんか物事を解決するみたいなものが強いみたいなだったりとか、っていう部分でなんかいろいろなんか問題を抱えている面、まあそういった人たちにもいい面もあれば悪い面もちゃんとあるみたいな。だからといっていい面悪い面っていう風なものだけじゃなくて、そういったなんか善悪とかではなんかより分けることができないような、とりあえず複雑な事情、まあ、宗教だったりその時のなんか場所だったりとか環境だったり人間だったり人間関係だったり、あとその生まれた場所だったり、まあ時代だったりとかがなんか重なり合って、まあ、そこの周りの人たち人々の知識だったりとかたものがいろんななんか要因が重なり合った結果起きてる事象みたいなことがあって、その中でなんかバンスさん自身もなんか、なんか母親になんか高速道路 で止められてなんか、止められてなんか殺してやるみたいな感じ、殺すなんかアバンスさんを殺す勢いでなんか追いかけてきてね、なんか近なんかねでなんか近所の家にかくまってもらってなんかもらったのはいいけれどもなんかドアを破壊してなんかバンスさんを引きずり出すみたいなそういう話もあったりとね、で警察がその家の住人に警察を呼んでなんか事なきを得たみたいな話だったりとね、なんかでもそういった母親でもなんかかなんかあのバンスさんが成長した後なんか大学とかの勉強とかでぶっ倒れた時になんか看病してくれたりとかなんやかんやでっていういい面もありつつも、その後にはまあなんか薬物というかそういったものをせびるみたいな、たりしてなんか自分にとってなんかあまりよろしくないなんか母親の一面に変わるみたいな、はい、だったりね、なんかそのっていうね、まあ、凄まじい経験を得てるんだなって思いながら、ちょっと何を言おうとしたんだっけ、はい、でここからなんかそのなんかバンスさんの母親を見てみると、さっきの高速道路の話ですね、なんかでなんか暴力振ってもなんか振った時にはなんかちゃんと謝るんだけれども、母親はちゃんと謝るんだけど、その2週間とか1週間後ぐらいにはなんか普通になんか怒鳴ったりとか同じようなことをするしでかすみたいなだりね、そんな中でなんかお姉ちゃんに支えられるみたいなね、自分の姉に支えられるみたいな、だったりとかね、だったり、まあお姉さんの話も良かったんですけど、ただなんか何だろう、母親になんかがなんか尿検査みたいのがあって、なんか自分の尿を取るとなんか薬物の反応が出るから息子になんか尿を取らせるみたいな、そういう話もあって、ちょっと胸くそ悪いなと思いながらもなんか言い出て、まあそういったことを平然とやってくるみたいなでまた謝るけれども同じようなことを繰り返すみたいなことがあって、うわーみたいな、そう、なんか何だろう、他人のなんか善意というかそういったものに甘えてはまたなんかそれを受け入れて一なさった時にはまたなんか同じような去った後になんかまたなんかきついなんかなんだろうね、謝りはするけどまた同じことを繰り返すみたいな で、うちの母親というかそういったもの部分にもちょっとなんかちょっと、共感する部分があって、やっぱうちの母親もなんか母親というか特に母親が、でもなんかなんつうんだろうね、謝るっていうことはないな、謝るってことはしたことない聞いたことないんですけど、まあ、自分に謝ったことねえなと思いつつも母親はただなんか似たようなことは言うよなみたいな、なんか同じことを繰り返すみたいな部分に関して謝罪 したりとかじゃないけれど似たようななんか、感じですね。父もそういう部分はなんかちょっとマジでなんか共感したなって、同じ行動パターンを繰り返すみたいな部分に関してはね、前なんか言ったことをなんか同じ繰り返すみたいな分だったりとかね、あとは、あとそういったなんか家庭の中でね、まあ海兵隊に行ってなんかね、なんだろうね、祖父母、まあ強い祖母に育てられて、でなんかいろいろ苦難がありつつも祖母とか祖父とかにね育てられながらも、なんか海兵隊に出て、海兵隊ではなんか言い訳をしない、全力を尽くすみたいなことを叩き込まれるみたいな、で自分自身の能力不足ってわけじゃなく、なんか努力不足だったってことを痛感するみたいな、現状に自分自身で現状を乗り越える力があるんだみたいな風な、なんか 上向きというかね、考えを気づかされるみたいな、自分自身、っていう、まあ僕もなんかこのなんかなんだろうな、ね、甘さみたいな努力不足っていう部分に関しては、僕もなんかなんか胸に、このなんかヒルビリーエレジーって本ってなんかそういう体験談だけじゃなくても、その経験から僕自身もちょっと学べるというか思い知らされる部分があったりしたりするんですよね。まあこのなんか箇所だったりと、まあ、他にもなんかイェール大学とかでなんかロースクール、イェール大学のロースクールにまあなんか入学することができて、でそのバンスさんがなんだろう、バターナイフというかね、なんかなんつうんだろう、ロースクールでなんか弁護士の資格を取るために、なんかバンスさんのなんか目標というかね、そういうのなんか弁護士の資格を取ることで、それでのなんか試験みたいのがあって、第二次試験みたいな、なんか二次試験っていうパーティーみたいな感じなんですけど、でも事実上第二試験みたいな感じで言われてるものがあって、そこでなんか自分のなんか出身というか、バズさんはなんか基本アパラチアのなんかヒルビリーというかって言われてる、なんか貧しい部、貧困層から育った部出身で、なんかそこのなんかイエル大学とかのなんか名門の出身の方々とはなんかあんま相入れないというか、自分のような人間はなんかほぼなんかいなかったっていうのがあって、まあなんかオハイオ州立大学から卒業して、でイエル大学ロースクールに通うっていう経歴っていう風になんかね、めちゃくちゃ努力して、ね、努力というかね、勉強して苦難がありながらも上りなんかやることができて、でそこでなんか自分のなんかのような人間はいなくなんかそれよりもなんか名門出身の方々がめちゃくちゃいて、でそこでなんか面接でのマナーだったりなんかフォークとかスプーンとかあるんですよ。なんか名刺が出されて、なんかフォークがスプーンが何個もあってその何個、どれを選べばいいんだみたいな話があって、なんかそういったなのがあって、で慌ててなんかトイレに駆け込んで、なんか電話でなんかビシャっていう、なんか当時っていうかね、バンスさんの今の奥さんでもありますし、なんか彼女でもあった、なんかビシャさんになんか電話かけて、これどうしたらいいんだみたいな、どう使えばいいんだフォークとかさ、ナイフとかって言ったら、外側からフォークとかをなんか一つのメニューずつ、一つのメニューというか皿料理で外側からなんかフォークとかナイフとか使っていくみたいな、でそれ使ったなんかナイフとかフォークとかスプーンとかはなんか使わん、他のなんか料理とかでは、料理の皿では使わず、別のなんかナイフとフォークというか、そういったものを使って食べるみたいなっていう話があって、まあ、でかいスプーンはなんかスープ用だぜみたいな スープ用だよみたいな、ね、まあそういうなんかバターナイフの教訓みたいなバターナイフの教訓っていうかそういうなんか教訓みたいなのがあって、まあ僕なんか俺自身もなんかそういったことを初めて知ったんで、ああへえみたいな感じで、まあ、読んでて思ったっていうか、ね、まあ、そういうもなんかなんかこともなんか自分の出身のなんか場所となんかその場でのなんか自分とは縁というか縁が程遠いような方々というかね、名門出身の方々のなんかとはなんか違いみたいな学ぶみたいなあったり、あとなんか、まあ、このヒルビリエレジーの中でちょっと学んだ部分って言ったらなんか社会関係資本っていうものがあるんですよね。なんか、まあ、僕からいい悪い言い方で言うとコネみたいな、コネっつうか人とのつながりっすね、うん、だからマジ重要だっつって、運とかお金とかそれ以外に一番重要になってくる、まあ、なんか頭脳だったり才能だったりとかいろいろあるじゃないですか、現実社会とかでも、まあ、その社会関係資本っつうのが、まあ、結局はなんかゆくゆくはなんか自分自身を助けてくれるものになるぜっていう学びみたいのをちょっとなんかバンスさんの話というかなんかそういったものを聞いて思いましたね。なんか思いましたねっていうか、まあ社会関係資本は大事だぜみたいな、大事だぜっていうか、うん、なんかうんが結構言われていて、なんかバンスさん自身もなんか、まあ自分の祖父母によって育てられて、そういったなんか自分自身をもうなんか律してなんか、くれる人のそばにいて、なおかつね、なんかイエル大学とかオハイオ州立大学とか、もちろんなんかそれ前の海兵隊に入隊するのも含めて、祖父母とかの支えといったなんかものがなければ、なんか、そういった場所にも行くことができなかったし、まあ、そういった場所に行く際にはなんか道のりの中ではいろんな人のなんか支えだったりとか、例えばイエル大学でのなんか、弁護士なんかのなんか資格だったり、資格じゃなくてなんかそういうなんかなんつうんだ、なんか試験みたいなのをなんか通る上でもなんかなんつうんだろう、なんか教授だ、なんかその試験が行われる場所だったかな、なんかそういうなんかものや対策、イエール大学とかそういったところに入れたのもなんか学長じゃないけれども自分のなんかお世話になった教授とかそういった人との推薦だったりとか、あとはなんか弁護士のなんかなんだろう、資格じゃないけれどそういったなんだろう裁判所だったっけ、そこに入る際になんかイェール大学のロースクールのなんか教授のなんか推薦というかそういったものだったり、あとはなんかそのなんか第二次試験でのなんかアドバイスだったりも、なんか面接でのマナーのアドバイスだったりも、彼女のビシャーさんのなんかアドバイスとかそういったものがなければ、なんかいろいろと損失を被ってただったりとか、あと、まあ、海兵隊に行くきっかけになったのもなんか知人の紹介だったりとかね、まあ、あったりとか、うん、それがきっかけでなんか海兵隊に行ってみようみたいなきっかけになったりとか、だったり、まあ、経済的以外にもそういった自分の人生とかそういった なんだろう関係っていうんかな、なんて言葉で言い争いかよくわかんないですけど、ただなんかそういった物事のきっかけだったりチャンスだったりをつかむ上で人とのつながりだったり、まあ、社会関係資本って言われるものですけど、まあ、悪い方だと骨だったりとか、まあいい言い方だと人とのつながりですね。まあ、そういったものって、なんか僕たちが想像している以上になんか大事だぜっていうのが結構この本からもなんか なんか読み取れたというか、まあ、バズさん自身もそれに関して社会関係資本について触れてるんですけども、おっしゃってたんですけど、まあ、なんか僕もなんか読んでて、いや、なんか気づかされるっていうか、改めてまあ思いましたね、はい。まあ、感想になってるかどうか分かんないですけど、はい、あとはなんかなんだろうな、他あとはなんか ACE っていう逆境的自動的体験っていうなんか話もなんか話されていて、なんつうんだろう、なんか幼少期のトラウマがなんか脳の回路でなんか闘争か、まあ、闘争っていうのは戦うってことですね、がなんか闘争逃げるっていうか、戦闘モードか、まあ、闘争モードかで、なんかでなんかなんかくなんつうんだろうね、カジパのバカ力みたいなのがあると思うんですけど、言葉さっていうかあれなんですけど、なんか自分たちが危機に瀕したら、ね、とんでもない力を発揮するみたいな、だそういうなんか場ではいいのかもしれない、なんかそういうなんかそういったなんか AC というかね、闘争かなんかそういう瞬時になんか脳の回路がなんかねえとなんかそういうモードになって、それがなんか力の源となって、なんか力を発揮するみたいな、当人が想像している以上みたいな、そういう話だったかな、うん。でもなんかそういったなんか ACE の逆境的自動機体験で培ったそういった闘争か闘争の本能の脳の回路の部分っていい面もあれば悪い面もあって、なんかなんつうんだろう、うん、バスさんのヒルビリーというか、なんだろう、家庭ではなんか謝罪とかそういったものですらもなんか相手を油断させるための武器として使われてたっていうか、なんかその自分の母親がな基本謝っても同じようなことを繰り返したっていう話があったじゃないですか。それでなんか謝罪すらももうなんか方便みたいな感じで、なんかその場を乗り切るための武器みたいな感じになっちゃってるみたいな、うん、まあそのなんか闘争の本能に関しても僕もちょっとなんか当てはまるなと思ってね、なんか親父とおふくろというかね、そういう父と母の前でなんかちょっとなんつったら闘争っていうか逃げるというか、うん、あんまなんかうん、なんつうんだろうね、様子を伺ってしまうって言った方がいいのかもしれないですけど、うん、結局そういったし謝罪というかそういったものもなんか方便っていうか、油断させる武器というかね、なんかっていう なんつうんだろう、うん、マジでその謝罪すらもなんか受け取れないみたいな、相手を信用できないみたいな、うん、っていうのはな結構なんかなんか副作用みたいな感じであって、まあ、なんか ACE っていう逆用的自動機体験みたいな、まあ、子供の頃に なんか起きたなんか体験ですね、うん、なんかそういうなんかバンスさんの話で言うところのなんか謝罪すらもなんか、油断させるためとかいろいろと、うん、裏をかいなんか変になんかう変になんか裏を書いてしまうみたいな、これはそのなんか行動自体を素直に受け止めることができないみたいな、うん、なんか他のなんかこの著書の他の話にもあって、なんか陰謀論とかそういった環境にいる人たちは、貧困層とかそういった環境にいる人たちはなんか何かしら疑い深くなるというか、政府の制度とかも真に受けないというか、なんか疑ってかかって受けることをしないみたいな、調べることもなんかしないみたいな、なんか調べることっていうか、なんか何だろう、鵜呑みにせず、なんか自分たちでなんか乗り越える的な意識が、なんか悪い方向に働いちゃって、なんか、何だろう、そういった制度とかもそういったものも、なんか疑い深くなっちゃうみたいな、政府やったりとか、何かしらの、そういうものを信じられないみたいな。で、まあなんか、っていう話があって、うん、まあ僕自身、父親じゃないけど、母親ですね。にもちょっとあって、なんかまともになんか役所というかそういった市役所でのなんかお金に関しての制度みたいなことをろくに知らなかったりして、うん、 なんか自分は知っているっていうふうに思っているけれども、実際のところそんなに知らないし、なんか自分で調べようともしないというか、調べることは調べるけれど理解できてないよなみたいなのがあったり、まあなんか積み立てNISAとかそういった投資的な、なんか積み立てNISA的なのもなんか最近というかまあなんか多分そう、なんかご存知の人はほとんどだと思うんですけどね、まあ、基本国も推進してるし、なんかそういったものもなんかとか、なんか、ネットバンク、ネット銀行とかそういったものも疑ってしまうみたいな、うん、ネット銀行というかネットは怪しいからみたいなで疑ってしまうみたいな、まあ、母はなんですけど僕の、うん、でバンスさん自身に対してもちょっと共感できるというかなんかそういうなんか人たちって変になんか、なんか裏を書こうとしてなんか被害妄想じゃないですけど、うん、なんか、うん、まともになんかそれを字面で受け止めることができないみたいな、うん、っていう部分があるなっていうのがあって、うん、まあ、なんて言えばいいんだろう悪口にしかならないですけど俺的にはなんか、まあ、勘弁してくれよと思ったりするんですけどね、うん、なんかね、なんか、うん、ネットなんかね、それなんかなんとなく、まあ、まあ、うん、まあ、はい、っていう風な部分もあってね、なんかちょっと共感というかねしてしまう部分もまあありましたね、バンスさんの話というかこのヒルビリエイジーを読んでいると、まあなんか僕の父親とかじゃないけど母親で、ね、というか親っていうか部分のヒルビリーというかそういう部分の要素もあるんだなってまあ思ったりはしましたね読んでて、うん、まあね、たまになんかね本当に、うん、なんかネットバンクとかそういったものとか信じて使えないって要はほとんどの人たちそれ使ってるのに、そういった人たちなんかなんだろうね、うん、なんか彼そういうそれを作った人たちよりも頭がいいのかお前はって思ったりするんですけど、うんうん、っていう風にね、変になんかそういう風になんか物の構造を知らない人って基本何かと疑い深くなっちゃったりして、いやまあこれは情報がしをしというかそういったものの知識の不足っていう部分もあるだろうし、まあそれだけでは成立しない部分もあるんだろうなって思ったりしましたね。なんかバンスさんも言ってた、なんか知識だったりそれ以外にも環境だったり場所だったり何かしらのなんか宗教だったり執着だなんか考え方だったりがなんか絡まっているんだなって、まあ、思ったりはしましたね。なんかあとなんかテレビの情報を間に、なんか何だろうね、一つの情報だけを場に受けて他は調べることをしないみたいなのも、まあ、影響あったりとか、まあ、いろんなのあるんだなって思いながら、まあ、僕もねふとね、まあ、思ったりしましたね。ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、はい、あとはなんか他のエピソードで結構おもれえなと思ったのが、やっぱなんかおばあちゃん、なんか祖母、なんかバスさんの祖母がなんかおじいちゃんにガソリンをかけて殺しかけたみたいな喧嘩して、その、なんかバンスさんの祖母が本気で殺してやるぞ、みたいな。で、なんか祖父を脅して、なんか、で、またなんか喧嘩、なんか、なんだろう、今度酒飲んできたら、なんか、そんなにベロベロに酔ったら殺すぞ、みたいなことを言って、で、なんか、次にまた同じように、なんかその祖父が、なんかベロベロに酔って、酔っ払って、ソファに倒れているところをガソリンをかけて殺しかけるみたいなそういうエピソードがなんかえぎつねえなとしてね、やっぱね、うん、なんかなんだろうね、うん、僕自身なんかなんだろうね、なんて言えばいいんだろうね、ちょっと言葉は見つからないんですけど恵まれているんだなというか、僕自身、うん、なんかなんだろうな、うん、壮絶だなって思ったりしましたね、うん、なんか何も言えないですねこれに関しては、はい、だったりとかね、あとはなんか、うん、なんだろう、そうですね、まあなんかなんつうだろうな、はい、はい、あとはなんかなんだろうな、僕自身なんかバンスさんのなんかいう貧困層と富裕層とのなんか差みたいな、さっき話したじゃないですか、イェール大学でのなんか体験みたいな、バンスさんがなんか 体験した話で、の中でもあったなんかあったんですけど、僕もなんか似たような経験もあったなと思って、まあ皆さん市役所とかそういったところでなんか、ね、国民年金だったりそういったなんか年金とか健康保険とか税金のなんかそういった手続きを、うん、した、まあ、する機会があると思うんですけど、僕もなんかそれ、まあ、国民健康保険のなんか減免ですかね、そういったことなんか手続きみたいのというか、 なんか更新みたいなのでちょっと役所に行って、それでなんか国民健康保険のやつでなんか基本そういったものってまあ送られてきますよみたいな、まあ、まあ去年なんか減免の手続きをして分割でなんか支払って、なんか支払うみたいな手続きをしたんですけど、それでなんかで、まあ、更新されるのかなみたいな、なんか去年もなんか役所で受け取ったから今年も役所で受け取るんかなみたいな、それとは諸々の話を聞きに行って、まあなんか自動的になんか家に届きますよみたいな話が聞かされて、ああそうなんだみたいな感じのなんか確認のしになんか行ったんですけど、それでなんか金額に関してちょっと、まあ、交渉というかね、うん、したらなんかまあなんか別に不快だなと思ったりはしなかったんですけど、ただなんかまあなんかこの金額なら程度の金額なら払えるでしょうみたいな感じのなんか話がなんか出て、うん、ちょっとイラッとしたみたいないやなんかこれだとなんかちょっと言い方が良くないな、言い方っていうかなんだろう、うん、まあ例えっていうか今年のなんかまあ半年分のなんか支払い書みたいな分割というかね、そういったもの書類分割じゃないけど、支払いの国民健康国保のなんか支払いの書類がなんか家に届きますよみたいな感じで、その金額はなんかまあなんかより減らすことができるかみたいな話をして、でまあもうこれ以上減らなんか、分割してなんか金額を抑えることはできますけれどもみたいな、けれども、まあ、今の金額は結構安いんで、まあ、なんか払うことはできるでしょみたいな、安いんでみたいな、うん、で話がされたんですけど、ね、でそれでなんか、うん、まあ、安いっちゃ安いけれども、まあ、お金持ってなかったり困窮していたりとか、そういったなんかまあ、相手の立場というかそういった状況は分かんないのになんか、まあ、そういうことを言うのもなんかなって、まあ、思ったりはしたんですよね。まあ安いっちゃ安いんですけど、ただ、うん、まあなんか20代のなんか男男性みたいな、まあ俺と同じような年齢かな、分かんないけど年上かなそれぐらいのなんか年で、うん、まあ若いからしゃねえかって思ったりするんですけど、はい、ただなんかうん、ただなんか、うん、まあ、そこら辺のなんか想像力というかね、想像力じゃないけど、なんか知識、なんか読書、まあなんか、まあ、僕みたいになんか、あれですね、うん、ちょっとあれかな、なんか、子供、あれ、なんか、なんだろう、感覚の違いというか、役所の人との、捉え方みたいな、その金額に対しての捉え方と、なんか、まあ、俺も俺で、なんか、うん、うん、余裕がないやつっていうか、なんかそういうなんか、なんつうんだろうな、なんて言うんだろう、なんか役所の人となんか自分とのなんか感覚のズレみたいなが、なんかまあ僕自身ちょっとまあそれを体験からちょっと感じ取れたりしたっていうね、まあそれに対してちょっとイラッとしたんですけど、安いでしょみたいな、まあ、安いけど口で言うことかみたいな感じで思ったりしたりね、うん、なんだろうねっていう風にまあ思ってね、うん、まあ、ちょっと言葉の使い方ってまあ大事だよなってまあ思ったりはしたっていうねまあ話がちょっと脱線したな、はい、感じでね、まあそういったもうほとそういったもろもろね、なもののことをね、大事っていうかね、改めてなんか気づかされてる部分があったのがこのヒルビリーエイジっていう、まあ、本でしたね、はい、本ですね。まあ、他にもなんかやっぱりこの著書っていうか、まあ最後まあ締めたい、もうほぼなんか最後ちょっとまあそろそろ締めたいと思うんですけど、まあバンスさん、著者のバンスさんがまあ弁護士になって、うん、なんかで今は副大統領って形ですけども、あ、まあどういった経緯を経てそうなったのかは僕はちょっと詳しくは知らないですけど、まあ、ただなんか その中で、この著書の中で、なんだろうね、祖母の存在がやっぱりでかかった、まあ、みたいで、誰か、なんだろうね、その、さっきも話した、なんか、なんだろう、なんか人とのつながりの話ですね。どう、なんか祖母だったり、祖父だったり、まあ、いろんな人の助けがあった上で、誰か一人でも、なんか手を差し伸べる、まあ、存在というか、なんかそういった人たちの助けがあって、なんか自分がいるみたいな話だったり、あとはなんか、その他にも、まあ、いいなと思ったがもあって、まあ、なんか特定の誰かだったりとか、政府だったり、まあ、制度だったりを非難するっていうよりも、まあ、自分たちに何ができるかっていうのを自問自答することから全てが始まるみたいな、これって結構大事な考え方っていうか、まあ、言葉を変えるなら他責ではなく自問自答して考えていく、そしてその上で行動していくっていうことなのかなって、まあ、僕は、なんだろう、まあ、受け取ったって言ったらなんかあれなんですけど、まあ、思いましたね。はい、まあ、日常的になんか実際に自分が考えたり計画とかそういったものはするにはするけれども、考えて終わりっていうパターンが、まあなんか、まあ、僕自身もあるよなってのが多いんで、なんだろう、襟正すって言っちゃあれですけども、なんかただ単なんか才能云々とかそういったもののせいとかにするんじゃなくて、自分で行動を起こして落とすみたいな、頭で考えた上でどう行動して、なんか努力も大事ですし、ただ努力っていうだけなんかことだけに、脳死しながら努力するじゃなくて、まあ自分で自問自答しながら考えながら、なんかちゃんと行動し、なんか行動していくっつうのが大事だよなっていうのが、なんかこの本書を読んで、なんか改めてなんか思わされたっていうか、ちょっと考えさせられましたね。それだけじゃないんですけどね、なんか自分がどれだけなんか恵まれているっていうか、っていうのがいろいろと、まあ、思い知らされたっていうか、自分以外のなんか場所というか、なんか環境というかそういったものだとなんか全く違ったなんか一面があったりとか、そういったその人たちにもなんかいろんな事情があったりとか、一概になんか善人だったり悪人とかっていうふうにより分けることはできないっていうね、っていうのがなんか学べたっていうか、知ることができましたね。はい、ってことで、まあ、ヒルビーエレジーを読んだ感想というか紹介というか、言っていいのか分かんないですけど、話でした。何かしらこれ聞いて参考になれば幸いです。はい、まあ、なんかちょっと概要説みたいな感じになっちゃったんですけどねまあなんか一応感想みたいなというか、なんか自分なりのなんか経験というか、そういう経験つうか体験談とかそういったものを盛り混ぜながらちょっと話してみたんで、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけどはい、ということで、まあ、ここまで聞いてください、ありがとうございました。ということで多いな、バーと。はい。ということで、口癖だな。このチャンネルではなんか本の感想だったり、映画の感想だったり、まあ、アニメの感想だったり、最近はこの3つのジャンルを行ったり来たりしてるんですけど、話しています。ということで、はい、まあ、最近ちょっと長くなりがちですけれども、はい。よろしくお願いします。興味持った方はよろしくお願いします以上です。最後まで聞いてください、ありがとうございました。以上です。